のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は2024年のゴールデンウィーク前、東京某所というよりも東京池袋、アニメートの裏テラ編の会議室よりお届けしております。今お相手は、いつものように私東横名人と、今日はラジオ食堂からこの方に来ていただいております。
皆様は小森まなみ坂を登っていらっしゃいますでしょうか。私は毎日少しずつ登っております。中堅ネットラジオラジオ食堂に候補しております今治セフィロです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あとあの付き添いで、
あ、はい、あの本日付き添いでやってまいりました、中堅ネットラジオラジオ食堂の方から来ました坂谷でございます。今日も頑張ってまいります。よろしくお願いします。
お願いします。あの小森まなみ坂っていうのがあるんですね。
あります。
あの橋場さんがこのラジオに出てもらうのは、
はい、
だ
い
たいあのポッドキャストアワードの回ね、
まあ
今年もやりましたけど、
はい、だいたいセットですもんね、小森まなみとポッドキャストアワード、
そうそう、切っても切り離せない、
うん、
ラジオレジェンドですからね、小森まなみ先生は。
いや、それやし、僕のところのリスナーさんから、小森まなみはまだですかって言われたから知るかって思ってましたけど、
あ、まだですかって言われたんですか。
うん、まあ近いとことを言われましたけどね、あの知らねえわって思ってましたけど。
いや、ありがたいですよね、やっぱり。
あのちなみにポッドキャストアワード会はやってっていう声が10に届かないようなので、
残念、
残念、残念、やりたかったんだけどな。
うん、そうですね。
うん。
多分、仕方ないです。
多分やらないです。
いや、多分やりません。
はい。で、ということでね、橋場さん来ていただいたっていうのは、
はい、
今日は別に何も目的がなかったわけではなくて、
はい、
このためだけに今日は橋場さんは来てもらっているんですよ。
そうですね。
あの、ラジオ食堂でやりゃいいのに、
は
い、やってくれないんですよ、この坂谷さんが。
いや、本当だよ。
いや、そうなんですよ。
なんかこう、そんな内容、うちでやるわけにはいかないじゃないかって。
いや、もう。
そう、その割には漫画界とかアニメ界とかやるわけですよ。すっげえムカついてるんですよ。
それはそれでまた、よそのリソースって、うち使ってもらって
るわけじゃないですか。そうそうそう。そうなんですよ。
なんかよくわからない、この。
難しいですね、
うんうん。難しいですね、ラジオって、ね。
ラジオ食堂に関してはですね、あの、たまに特別編をやっておりまして、漫画界に関してはこれ、主催坂谷の趣味です、
うん。はい。
で、アニメ界に関しては、北谷さんの福利厚生です。
はい。
あ、でもそう考えると、小森まなみ会をやるっていうのも、橋場さんの福利厚生として認めていいんじゃないかっていう。
いや、それは前から言ってますよね、私。
あの、そういう気分になっておりましたけども。
で、北谷には福利厚生を自前で提供してるのに、橋場への福利厚生は、ノギッツ R という。
外部委託してるんですよ。
外部委託してます、
ね。ベネフィットワンみたいなもんですよ。
そうそうです、そうです、そうです。福利厚生クラブみたいな感じで。
お前は外中でええやろっていう、この扱いの終わ
り。いやいや、意外と外中の方が良かったりする。
あ、良かったですかもしれない。
いや、もう本当そういうとこだと思います。
ダメよ。あの、金券ショップでベネフィットワンで買った映画のチケットとかを転売した。
はい、転売したね。
うん、結構いろんな転売行ったらベネフィットワンって書いてる多いから。大丈夫か、ベネフィットワンって思う。
あれな。
うん。
切ないですね、それ。
うん。
そうですね。
答えはベネワンとかって言って、それましたかし。やってますけどね。
会社の人事部もね、そんなことのためにね、うん、職員の福利厚生プログラムに入れてるわけじゃないのに。
決して、ベネフィットワンで映画のチケットを買って転売しちゃダメですよ、みんな。
何の話してるんですか、これ。一体。
誰に向かって言ってるんですか。
いや、あの、ベネフィットワン利用してる企業に対して。して。いや、僕らはちょっと、もやもやするんですよ、そういうのを見ると。
ああ、
まあ、そうなんですか。
うん、転売してるやつは。まあ、買わせれもしないですけど、僕はあの、DVD って買ったことないんですよ、ほとんど。
あ、そうな
んですか。買ったことないんだけど、あの、ヤフーオークションで、
はい、
あの、海外ドラマのグリーが結構好きで、
はいはい、
初めてボックス買ったんですよ。
はい、
で、それが、どうも、メディア関係者に配布されているやつが転売されてるんです。
あ、
やっぱりなんかちょっとなーって、
まあ、
なんかいいけど、なんかなーって。
昔、中古 CD 屋行ったら、いっぱいサンプル版売ってましたもんね。
うんうん、
俺、昔よく持ってましたよ。中古レコード屋行ったら、メディア関係者に配布されるサンプル版。最近そういう文化なくなってきましたけどね。
いやー、でも本当はダメよね。
まあ、そうそうやけど。
見つかったらそんなもん、懲戒もんですよ、本当はね。
ブックオフに行って本買ったら、憲法みたいな書いてあるじゃん。
憲法
憲法それは、
あ、まあ、憲法じゃない、金帝、金帝。
ああ、そう。
失礼。金帝だわ。
憲法はなんか許してあげたい気分になってきます、ね。
うん。
いや、なんか、金帝って書いたやつをそのまま売るなよって思うんですけど、一、うん、回負けなかったんやろな、っていう。
なかなか本題に行かなくて申し訳なかったんですけど、橋場さんは、小森まなみ坂をずっと登り続けてる人で、
はい、
小森まなみさんっていうのは、まあ、このラジオ聞いてる人はもうご存知の通りだとは思うんですけど、レジェンド、ラジオパーソナリティですよね。
そうですね。日本ナンバーワンのトークジョッキー。うん、
トークジョッキー、ね。
トークジョッキー。はい。
声優っぽいけど、声優の仕事はそんなに。
そんなにはない。
ないんですよね。
はい。
で、僕らは子供の頃からラジオを聞いてると、その深夜ラジオの前の枠で、うん、うん、みんな頑張ってみたいな感じのラジオ、アニラジの原型ですよね。
変わらずやりますね。
何が。
そのモノマネともに使わないモノマネ。
いやいや、抽象的なもので、こういうアニラジってあるじゃん。
まあそうね。
アニラジの原型になったラジオをやってるような人ですよね。
そうです。
いわばね。
はい。
そうです。で、その小森まなみさんが、橋場さんが大好きで追っかけていて、
はい。
このノギツアールの286回、2020年の1月12日の放送、このモーニングは夢の方程式、夢プラス努力イコール現実界に始まりですね。
はい。
2021年2月6日には、340回、はい、橋場聡国会図書館選記、このモーニングの学びと好み、学びと好み、学びっていうアーカイブの話をね。
うん、そうですね。
そう。
僕が国会図書館からいかに小森学びさんの、文筆家としての資料を集めるか、
うん、
っていう話ですね。
うん。それに続き、2023年3月5日には、第440回ラジオ食堂橋場聡マミネーライブラリー戦記、小森まなみと好み、笑いと好み、笑み、シーズン3、今回晴れて、シーズン4が。
ありがとうございます。
今回はどういうタイトルにするか、また最後に決めたらいいかなと思うんですが、
はい。
最終回でしょ
多分。
え、そうなの？
うん。
それやっぱり、ポッドキャストアワードの話しなくなるからですか？
いや、それ以前に、いやいや。
バーターがなくなるからですか？
マイコフですから。
そう。小森まなみさんは、去年の10月でしたっけ？
あ、発表されたのですか？
発表されたのは。
10月です。
で、なんか体調崩されたりとかしていて、はい、まあ、ずっと現役でやってたのは2011年ぐらいまでは、はい、まだ現役のパーソナリティやっていたんだけども、はい、休業されてて。
そうですね、
うん。で、この4年ぐらい前に、
はい、
突如復活。
一夜限りの復活。
うん、で、また、なりを潜め。
はい。
でも、ホームページは、意外と動いてるぞっていうことは、橋場さん、言ってたんですね。
そうだったんですよ。まあ、その、一夜限りの復活を遂げた時に、うん、ホームページが完璧にリニューアルしたので、うん、これからマミネ来るでって言ったら、
うん、
全然来なかったんですよ。
そうそう。だから僕らは、よもやこの橋場さんのテンションがもっと上がるかなと思って、3回もね、ノギツアールでは、小森まなみ会を。
熱くフィーチャーしてた
わけです。だって、小森まなみを取り上げてるメディアは、小森まなみのラジオ以外ないですからね、多分。
そうですね。
あと、ノギツアールしかない
です。ノギツアールしかないですよね。
小森まなみの論評が聞けるラジオ、ノギツアールだけ。
そう。
小森まなみ、ファイナルヘルツに参加した人の体験談を聞けるのは、ノギツアールだけ。
そうなんですよ。
かもしれない。
うん、かもしれない、ね。いや、
これそうだと思いますよ。多分僕以外喋る人いないと思います。
そうですよね。で、いや。
喋る人いないというか、そもそも、参加できてる人が本当に少なかったの。
そう。
え、あ、そうだったんだ、だって。
う
ん、
はい。
そういうことで、
はい、
小森まなみさんはですね、2024年をもって、
はい、
マイコフっていう謎の概念があるんですけど、
そうなんですよ、
マイコフしますって言っちゃったんですよね。
言っちゃったんですよ。
うん、
まあ、マイクオフという定義を最後までよく語らないままマイクオフされました。
うん、大丈夫？いつも応援してくださる皆様へ、本日キングレコードより発表されました通り、皆様のおかげでアーティストデビュー40周年を迎えることができました。
すごい、
ね。右も左もわからなかった学生 DJ は、秋元康さんプロデュースの5枚組シングルで初めて音楽活動の場をいただいてから、アニメソングやゲーム主題歌、オリジナル曲などなど、40年分の大切な楽曲たちと出会うことができました。本当にありがとうございました。そして感謝で溢れるこの機会をもって、マイクオフソをすることを決意しました。さらにご報告あります。アーティスト活動の集大成として、明日10月16日、私のバースデーを機に、ジュエルプロジェクトをスタートしていただくことが決定しました。すべての活動が前抱負となる来年の春まで、リスナーさんやファンの皆様と一緒に楽しく同窓会みたいに、世界で一つである宝物を作っていきたいと思っています。あなたの声をどうぞ聞かせてくださいね。 夢の方程式を胸に心を込めて、2023年10月15日、小森まなみっていう、この、毛筆の、
毛筆のね、
達筆で、
間見とみたいなやつね。
なんか、麻生太郎みたいな。
幸せはいつもあなたの心が決めるみたいなやつね。
厚生大臣、麻生太郎みたいな感じの。
令和みたいな、ね。
令和みたいな。だって、なんか、もうこの陰影っていうか、ハンコ、
はい、はい。
漁名漁師みたいな。
陰影ですね。
ハンコ。で、小森まなみさんはマイクオフで、この春に、まさに今この春、
はい、
マイクオフをするということで、突発的にラジオをいろんなところで、いろんな地方の局でやって、
はい、
それをネットしてるんですよね、小森まなみさんっていろいろ。
そうですね。
うん。
いやー、なのでもう、今回、まあ、まみにはマイクオフされたわけですが。
もう、マイクオフ完全にされちゃったんですよ、ね。
されました。3月30、まあ、公衆の面前に立ったのはラストで3月30日です。
うん、
で、まあ、3月31日に、まあ、ラジオ収録とかしてたんで、まあ、その日が本当に最後のラジオ DJ としてのお仕事。
うん。
ちなみに今日の、収録日が4月26日なので、
はい。
だから、もう3月31日っていうのは先月の話であり、すでにその時にはマイクオフというか、収録の仕事は全部終了している。
してます。3月31日で全て終了ですね。
なるほどね。
まあ、期末で終わったっていうことですね。
終わったってことですね。うん、で、4月は4月13日に、小森まなみのポップンパジャマレボリューション。
うん、
マミネ40周年ありがとうマイコフスペシャルがあり、うんうん、その翌週にマミのラジカルコミュニケーション小森まなみ40周年ありがとうマイコフスペシャルがありましたので。
はい、両方聞きました、坂田に。
はい、ありがとうございます。うん、なので、この二つで、まあ、マミネの肉声は、基本的に終了しているんですが、うん、あと残されているのが、2024年5月18日に、うん、東海ラジオで、ハガキとマイク、小森まなみ心と心のキャッチボールというですね、ドキュメンタリー番組が放送される予定でありまして、ここで小森まなみさんの肉声が聞けますと。これがラストです。
いいですね、
本当のラストですね。
この5月18日は、これ東海ラジオ。
そうです。
東海ラジオでドキュメントをして、
はい。はい、
それがハガキとマイクっていうのはまたいいタイトルですね。
いいタイトルですね。
いいタイトル。
なんかね、ラジオ DJ 前としたタイトルなんで、
はい、
やっぱりこのスタッフも、小森まなみさん本人も、やっぱりラジオ DJ だっていう意識なんでしょうね、これは。
あ、そうですね。うん、これプロデューサーが、東海ラジオの、現石アナウンサーなので、
うん。え、このドキュメンタリーっていうのは、はい、テレビで放送するんですよね。
ラジオです。
あ、ラジオ？
ラジオです。東海ラジオですよ。
東海ラジオでドキュメンタリー流すの？
はい。
うえ、もったいな。
その時、小森まなみは、みたいな感じでやってくるんじゃないですか？
やってくる。もったいないよなぁ。テレビで、いや、俺テレビでやるとばっかり思ってた
の。いやいやいや、ラジオだからいいんでしょ。
最後までラジオなんですよ。
うん、俺個人的にはやっぱり映画まで行ってほしかったですね、やっぱ。
映画
か。いや、マミネは映画撮れるよね。
いや、本当映画化決定かなと思ってたんで。
マジで。
うん。
それって、ポレポレ東中野とかしか流れないような。
いや、まあ、それでもいいじゃないですか。
うん、まあ、劇場公開みたいなね。
まあ、DVD 流すだけでもね。
うんうん、そうそう。いや、もったいないですよ、本当小森まなみっていう、ラジオ業界で言うと、もう、三本の指に入る巨人じゃないですか。
いや、巨人ですよ、本当に。
うん、
皆さん、前提知識がなかったら申し訳ないんですけど、レジェンドですから。
うん。だから、浜村淳が引退の時には、うん、おそらくテレビのドキュメンタリーが作られると思うんですけれども。
浜村淳、マイクオフしてないからね、まだ。ありがとうやめただけで。
そう
まだ、土曜日やってる
からね。
まだふがふが言いながら。
やってるから、
ね。土曜日やってるからね。
まあでも、引退となったら、どう考えたってテレビドキュメンタリーできるでしょ。映画に合うかどうかっていうのは、ちょっとワンチャンって感じやけどさ。
うん。まあ多分ね、木田太郎が亡くなった時は、全力で朝日放送がドキュメントというか、なんか追悼番組して
くれそうな。そうそう。だから、うん、あ、でもあれか。屋敷鷹人でさえ映画になってないから、ちょっとな、うん、映画はハードル高いな。まあでもテレビドキュメントであってほしかったと思います、坂田には、
うん。
は
い。まあ、いいか悪いか別としてラジオであります。
うん、
で、今回このジュエルプロジェクトが、まあ、始まった時に、やっぱり思ったのは、すべてを記録しなければならないということなんですよ。
ちょっと待って。そもそもジュエルプロジェクトっていうのは、
はい、
よくわからないんですよ。
はあ、何が？
なんすか、イニシャル D で売るところのプロジェクト D だっていうのが、なんかよくわからなかったじゃないですか。
最終的に全然わからない。
最終的にはそれはわかんなかった
です。ドリームの D だったっていうのは、う
ん。まあまあまあ、それでもわからへんやないですか。
でも、よく似た話ですよ。よく考えたら、小森まなみも。
いや、でもジュエルプロジェクトっていうのは、そのマミネがマイクオフするまで、綺麗に幕引きをしようっていうプロジェクトを。う
ん、あ、生前葬みたいな。
うん、まあ、生前葬っていうとちょっとね、あれですけど、うん、いやだから4枚組のアルバムを出し、
うん、
それまでね、あの本当に久しぶりになるラジオ出演をしたり、
うん、
ありがとう番組、うん、お礼特番みたいなのが組まれたり、
うん、
本当にまあ20年ぶりに東北の番組、
まあ
電波に帰ってきたり、5年ぶりに愛知に帰ったり、
うん、
でイベントをやって、
うん、
メモリアルブックも出るんですよ、5月に。
高いやつね。
9800円のやつね。
高いやつ。8800で、送料込み9300?9300
9300か、ごめんね、
うん。高いやつ。
いやー、多分ね、もっと上げてもね、買ったと思う、みんな。買う人は。
まあね。
うん。
いや、まあ正直俺も何冊か買って転売しよっかなって思ったけど、やめた。自分の分一冊だけを買ったよ。
うん。もう当たり前でしょ。香典代わりですからね、もうこんなの。
いや、
ね、
勝手に殺すなっ
つって。いやいやいやいや、もう、小森まなみさん
には。なんでお前らさ、そんなさ、まみねを殺したがるの
よ。小森まなみさんにはもう課金できないんですよ。最後の課金チャンスなんですよ、これが。
お前ね。
そう、だからジュエルもっとみんな買ってよかったと思うんだけどね、
うん、
高かったけど4枚組で。
いや、みんなね、みんなね、もう大人になって財力あるはずですからね。
いや、そうなん
です。もっともっともっと出すよってみんな言ってくれてると思う。
いや、そう。
でもそこは、つつましくまみねえは1万円を切る価格設定で。
うん。
良心的ですね。
まあ、
高い、
まあ
ね、高いって言ったらダメだね。
まあね、4枚組でも新曲1曲だったけどね。
当たり前じゃないですか、そんなの。
俺、
今から。
いや、俺ほんまに途中まで買う気なかったもん。やめようと思って。い
や、だって。あなたの口からは聞きたくなかったぞ、言葉は。
だってさ、新曲1曲よ。
いや、分かってますよ。
でさ、その新曲はさ、ラジオで絶対流れると分かってるわけよ。
いや、もう、分かったから
。分かってるじゃないですか。
いや、で、ちょっと、ジュエルプロジェクトに話を戻しますよ。
はい。
で、このラジオ食堂の、あの、橋場さんこと今治セフィーロさんはですね、
はい。
レジュメを作ってくれるんですよ、毎回。
そうですね。
でも、これね、今送られてきたんだけど、うん、これレジュメかっていうんじゃなくて、ウィキペディアの下の方の、うん、着手みたいな、
うん、
どこどこ参照、どこどこ参照みたいな、論文のなんか、
ね、そうですね。
いや、みたいな感じになってて。
トヨコさん、よくおっしゃってください。
はい。
今回私が使ったのは、
うん、
橋場、あの、MBA&PGDIP なんですけど、
はい、
はい。
ポストグラジェットディプロマを取っていたときに、
うん、
文献管理ソフトを使ってたんですよ。
なるほど。
今回私はその文献管理ソフトを駆使し、
うん、
ジュエルプロジェクトのすべての記録の体系化に挑戦した。その、集大成を今ご覧いただいてるんです。
あの、この PDF ね。
はい。
この PDF。
ああ。
この Wikipedia の脚注みたいなやつが。
いや、この脚注みたいなやつが大事なんですよ。あなた方全然情報の価値分かってないでしょう。
ああ、はい。
この、僕が作ったこの、今回のレジュメはね、全8枚なんですよ。
うん。
皆さん、1枚目から4枚目しか見てないでしょ。
あ、はい、う
ん。このレジュメで一番大事なのは5枚目以降のレファレンスなんですよ。
なるほど。
なぜか分かりますか？
分かりません。
分かりません
。このデータは全部インターネット上のデータなんですよ。
うん。
PHP って書いてるからね。でもこれリンクしていつか切れてる可能性もあるから。
それですよ！
え、これはローカルに保存したってこと？
あ、ローカルに保存は当然しましたけれども、
うんうん、
インターネット上の情報というのが、
うん、
いとも早くなくなるってことは我ら分かってるじゃないですか。
分かってます。分かってます。
散々言ってますからね。
散々言ってるでしょ。うん、
アーカイブ、アーカイブ。
だったら、
うん、
誰かが、
うん、
誰にでも分かる形で、
うん
マミネーの痕跡があったんだということを記録しなければならないのです。
あ、なるほど。だからこのノギツ R が存続する限りは、このリンクも生きるってことね。
そうです。
うん。で、これの、
で、
これの先のデータは？
あ、それもありますよ。
ある。
まあ、ローカルには保存してますけど。
うん、なるほど。
でも、ローカルに保存したところで、それは橋場が持ってるだけになるじゃないですか。
うん。
うんまあ、もっと言うと、正確に言うと法律的にそれ持ってていいのって話にもなりかねないわけなので。
まあ、確かに。
はい。うん、だから、文献管理ソフトの出番なんですよ。
なるほど。
まあ、私が使ったのはメンデレーっていう文献管理ソフトなんですけど、
うんうん、
これでインターネットページ、ウェブページを読み込むと、
うんうん、
その URL、
うん、
あと、まあ、このレファレンスっていう、いうのはこの文献を紹介するためのスタイルっていうのがあるんですけど、うん、私が使ったのは APS スタイル、アメリカンサイコロジーアソシエーションのバージョン 7.0 っていう、あと決められた書式のスタイルがあって、そのマナーに沿って並べてるんですね。
うん、
そして、私のレファレンスを見てください。すべて、レトリーブドットっていう文章の、言葉の後に、日付が書いてるでしょ。
ああ、本当だ。書いてる。
これは、
2024年、今回で言うと4月24日に、うん、確かにこのホームページにこのデータがあったっていうことを示す証なんです。
なるほど。
だから、何のマナーもなく作ってるわけじゃないんです。うん、決められた書式、学術的な書式に則って私はジュエルプロジェクトの全てを記録しようと。はい、それができるのは日本で私しかいないと思ったんです。
確かに。そうやろうね。
せやろうね。うん。
否定製品はそれは。
なぜなら APA スタイルみんな知らないからです。文献管理ソフトみんな使ったことありますか？ないでしょ。
ないです、
ね。
い
や、まあ、俺はあるんです。PGDIP のインテリだから。
いや、まあ、インテリだから。
はい、だからこのレファレンス見たらね。うん、まあ、ぶっちゃけソースはほとんどまみのようにジュエルプロジェクトの公式ホームページですよ。うん、で、全ページ載っけてますから。ジュエルプロジェクトの。
うん、これどうすんの？この PDF。というか、この。
この PDF は、ノギツアールの公式ホームページに掲載されます。
ああ、なるほど。まあ、そうなりますよね。
まあ、いいけど。はい。いいけど。うん、で、これはでも、この文章があったよっていう書籍にはなるけど、
はい。
あ、本当のアーカイブにはちょっとなり得ない。残念ながら。
アーカイブとして、アーカイブにはなれないですね。
でも、こういうドキュメントの記録、ドキュメントはあったよって書籍にはなるってことですね。
そういうことです。それが、私が最もやらなければならないと思ったことなんです。
生きた証をね。
はい。
そうですね。うん、もうジュエルっていう
か、ね。私はやっぱりマミネーの歴史の傍観者として、
うん、
マミネーが文筆業に勤しんでいたときはその記録を。
うん、国会図書館まで行って。
はい。マミネーがラジオ DJ だった時はその記録を残したいとずっと思って活動している人間ですと。ならばマミネーの活動の最終章たるジュエルプロジェクトを記録しなく、うん、俺が記録しないで誰がやるんやと。
確かに。
だから、ぶっちゃけジュエルプロジェクトはあんまり楽しくなかったですよね。
意味ない。
でも記録しなきゃ、記録しなきゃばっかり。
いや。義務感がある。
いや、だから、このレジュメ作るの本当きつかったんですよ。
うん。
まあ、きついよね。
で、まあ、ジュエルプロジェクトの歴史は、まあ、皆さん分かってると思うんで、あんまり喋んなくていいかなと思うんですけど。
いや、まあ、歴史って言っても、ジュエルプロジェクトやること決めましたっていうのは、去年の10月でしょ？
去年の10月です。
うん。別に。
だから、5ヶ月ぐらいですよね。
で、
まあ、でもやっぱり、今回喋りたいかなと思ってるのは、うん、やはりファイナルヘルツの話なんですよ。
ファイナルヘルツ。
はい、
ヘルツ。
ヘルツとは何か。
周波数の音ですか？
周波数の音です。
はい。
心の周波数です。
うん、
ドイツ語でヘルツは
心臓。
心臓。
マミネーの代表曲でもあります。
うん、
マミネーが、まあ、本当に最後に、最後のイベントだし、まあ、ジュエルの発売記念リリースイベント。
リリーベが最後の
イベントになった。
イベントなんだ。
で、この名前がファイナルヘルツだったわけです。
うん、
で、マミネーは、まあ、今回、まあ、まさにジュエルプロジェクトという名前の通り、ジュエルという4枚組のベストアルバムを販売されたわけなんですけども、この、ジュエルの、まあ、初回版には応募券がついてまして、
うん、はいはいはい。
この応募券をハガキに貼って、投函すると、選ば、うん、まあ、そこで抽選で選ばれた方には、リリースイベントファイナルヘルツへの、なんでしょう、参加権というか、が与えられますと、
うん。場所はどこであったんですか？
都内某所。
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 某所って言うんだ。
そう。
なんで？
いや、だから。
マミネのうち？
いやいや、だから公式の、イベントに、イベントとかごめんなさい、オフィシャルレポートが、
うん。
オフィシャルレポートにも、場所の指定は、記載は、
はい。
ないはずですよね。
ええー、そうなんだ。ああ。
なんか、テロリストに狙われたらダメな場所とかでやったのかな。
40周年ファイナルベストアルバム、ジュエル発売記念キャンペーンにて、数十倍の抽選に当たったファンやリスナーが詰めかけ、超満員の観客が見守る中、楽しいトークやミニライブ、公演などで盛り上がった。公録などで盛り上がった。
これ何人ぐらい来てんの？
ね、300もいないぐらいじゃないかな。
少な。ああ、まあじゃあ、
推定300だな。そう、だからその話をしようと思う。なぜなら俺は当たったから。
うん、そう、すごい。
そう
。やっぱり神は、見てたよね。
見てたよね。いや、本当はもうちょっと早く、このマイコフの盛り上げるべく、3月、2月末ぐらいにやろうかって言ってたんですよ。
はい。
うん。 ね、ポッドキャストアワードの会と抱き合わせでやらなきゃいけないって言ったんだけど、うん、当たっちゃったよってなったから、そう、これは当たって行ってからの方がいいよねってなって今に至ってるんですよね。
うん、そうなんですよ。で、うん、当たって行って、もういいかなって思ったら、いや、ちょっと待って、ポップンパジャマやるし、東海ラジオでね、マミのラジカルコミュニケーションもやるし、それ聞いてからじゃないとやっぱちょっとこれ話されへんわって思って今日になってるんですよ。だから、オフィシャルホームページにあの写真載ってるじゃないですか。
おー、はい、ああ、見ました、見ました、それ。
見ましたよね。ちょっとこれ拡大しますね。
うん。映ってる
これですね。これ僕ですね。
ああ、なるほど。
あの、ジュエルポーズしてますね。僕ですね。
ジュエルポーズっていうか。
これジュエルポーズ。
ジュエルポーズって言ってます。はい。ジュエルポーズってマミネが言ってました。マミネが言ったらジュエルポーズなんです。
だって、去年の10月に言ってポーズも何も言ったくれも、そんなあるんだ。
あるんだよ。
あるんだ
って。
まあ、はい、はい。やってると、これ都内某所で。
これ都内某所です。
場所を明かしてくれない場所なんです。
あ、明かしますよ。うん、明かしますよ。なぜなら僕は行ったからね。
まあまあ、もう今更ね、言ってもいいですからね。
はい。だから、マミネのファイナルヘルツの場所がね、わかる唯一の、うん、
ポッドキャスト。
ポッドキャスト、ノビツアールです。
そうそうそう。どこでやったの？
池袋です。
あ、グリーンシアターか。
いや、ね、クラブミクサっていう、ね。
どこだどこだ、
あの、マックスアライブ東京っていう、あの、ゲームセンターとかが併設された建物がサンシャイン通り沿いにあるんですけど。
ああ、そこの地下。昔のグランドシネマサンシャインですね。
あ、そうなのかな、
うん、うん。あの、シネマサンシャインが移転する前の、あれですよ、
多
分。うん。なるほど、なるほど。
というところでした。
だから一応、やなんで補足してますけど、はい、さっきからジュエルポーズ、ジュエルポーズって言ってるのはですね、うん、
はい、
あの、ギャルピースで敬礼してるようなやつを、あの、ジュエルポーズって言います。
ギャルピース、
はいはい、あの、ギャルピースで敬礼してるのがジュエルポーズみたいです。
あの、こめかみのところら辺に、人差し指と中指を、こう、
はい、
はい。
ピースですね。
ああ、そう、それに近いかもしれません、
ね。モーニング娘。のザ・ピースの時のピースですね。
ああ、一番近い。
近いね。
はい、わかりやすい。
うん。
で、私は整理番号69番で入りました。
なるほど。
で、会場のキャパは、スタンディング400名。
ほう。
で、これは、あの、ライブハウスの中入ったら、
うん、
スタンディング400って書いてあったんで。
じゃあ本当はもっと入れたんだ。
うん。で、400名なんですけど、400はいなかったですね。なんでかっていうと、前方、私は前方にいたんですけど、
うん、
前方はオールスタンディングなんですよ。
うん、
でも、後方はひまわりコーナーって言って、
ひまわりコーナー、
まあ、ひまわりコーナーっていう名前だったんです
よ。なんか、そう、介護老人施設的な名前。
まあ、あの、マミネの曲にひまわりってあんだよ。
あるんだ。ああ
何にも知らねえくせに言ったこと言いやがってて、君は。
いや、
ポップな勇気のカップリングだろうが、この
世。ひらがなでひまわり。
ひまわりってあんだよ。
ゆったりコースとか、亀さんコースとかみたいな。
あ、ほんまに。お前、ぶっ殺すの知りもしねえで。
いや、でもね、やっぱりオールスタンディングで400キャパを集めるにはちょっと年齢層がね、さすがに。
そう。だから結局、あの、いろんなコンサート最近行くんですけど、
はい、
僕も、ジュジュのコンサート行った時もみんな座ってねって言われたし。
まあ、スナックやからね。
ね、そうそうそう。あの、
お散歩話しか来おへんから
ね。いろんなコンサート行くけど、最近座っていいよっていう優しいコンサート多いですからね。
まあ、その、車椅子の方とかね。
ああ、まあ、
なるほど。
ね。
で、だから、まあ、大体300ぐらいだと思う。俺数えてたんだけど。
うん。う
ん、ざっくり、
うん、
あの一列何人ぐらいで、あの何列縦横、はいはい、横何人縦何列みたいなのを数えてたんだけど、うん、ざっくり300、
うん、
でも300ってすごいというか、だから多分おそらくですけども、うん、このジュエルっていう最終ベストアルバムの売れた本数がおそらく5000から1万ぐらいと仮定しますが、
うんうん、
まあ多分そういうぐらいだと思いますけれども、うんうん、そこから選ばれた300ですからね、うん、なかなか倍率は高いですもんね、
うん。で、初回版買った人で応募してない人は多分ほぼいないと思う。
おそらく。
でしょうね。うん、
この、
応募したくて買ってると思う、
ね。応募したくて、それこそで、あの、3セット、4セット買ってる人もいっぱいいると思いますんで。
はい。
うん、
で、プレゼントコーナーもありましたが、まあ、橋場は特に何もやしませんでしたと。特段何も送ってはいません。
はい、
で、司会はショッカー大野さんです。
ショッカー大野。はいはい。
マミネの名優ショッカー大野ですね。
うん、はい。引っかからんとこ。とりあえず。
はい、で、ゲストは、ゲストはミンキーヤスさんですと。
ああ。
ゲストっていうか、うん、まあパートナーっていうか、うん。はい。まあこれはあの、ラジコミで登録もしましたんで。
うん、もう古希を迎えたミンキーヤスさん。
ミンキーヤスです。はい。
うん。
あと、途中で出てきいらっしゃったのが、あの、東海ラジオの現役アナウンサーで。
そうですね。
で、
うん、
最初に記念撮影でした。
うん。 あ、最初から記念撮影。
最初の記念撮影。これなかなか珍しい
です。珍しいですね。
うん、で、理由は、うん、最初に撮っとかないとマミネ泣いちゃうからっていう。
ああ。
めっちゃ泣くんで、マミネ。
ああ、理にかなってるね。
そう。
あ、それ、それ大事だね。うん、それちょっとなんか今後生かそうかな、自分の人生に。
いや、どういう言い方した
ら
する
んですか、ね、まあまあ、それか、例えばの話ですけども、うん、写真撮影っていつも最後にするんですけども、うん、大体の場合はね、うんうん、はい、それっていうのは、写真撮影して変えるやつがいるからっていう話なんですよね、多分、最後にするのは。
ああ、
おそらくね、想像ですけれども。うん、でも、このマミネのコンサートの場合は、写真撮って変えるやついないですから、は
い、いないっすね。
うん。だから最初に写真撮るっていうのも一つの選択肢としてはいいんじゃないかなって思いましたけどもね。
確かに。
うん。
そうなんですよ。で、だから最初にね、僕がジュエルポーズで写ってるやつ撮って、
うん、
その後、じゃんけんプレゼント大会やりました。
お？
マミネーがじゃんけんするんですよ、全員と。
ああ。
で、勝った人だけ残るスタイル。ああ。負け、あるいはアイコでも、脱落。
まあ、よくあるパターンですね。
で、脱落したら、こう、ちょっと中腰で座っていくっていう。うん、これをね、4、5回やりましたね。プレゼントがなくなるまで。
ああ、プレゼントってどんなものが？
多分、サイン色紙やったんちゃうかと思います。
ああ、なるほど、なるほど。
多分色紙でした。僕の前の人が当たってたんですけど、色紙っぽかったです。
あ、
なかなか変わったイベント構成ですね。
はい、確かに、うん。写真撮って、じゃんけん大会やって、うん、なんか、逆再生してるかのようなイベントですな、うん、本当、うん、
ちなみに、
はい、
今をときめくポッドキャスト、オーバーザさんの、初めてのイベントも、はい、そんな感じでしたよ。
うん、あ、そうなんだ。今流行ってんの、そういう構成が。
いや、多分それは、ジェンスーとホリーさんが、ビンコ大会やりたいとかってホゼリーさんが言ったんですよ。
はい。
なんで、視聴者そっちのけで、はい、ビンゴ大会をやる。
お
ー。視聴者はその間、紙切りって紙で切る、はい、その芸人さんを読んで、はい、副音声じゃないけど、配信の人はこの紙切りを見といてみたいな感じで、すごい存在な感じで。
ビンゴ大会中は。会場以外面白くないから、
紙切りを見といて、見といて、見て、みたいな。それはそれで紙切りの人に失礼じゃないかって俺は思ったんだけど、うん、そんな、でも面白い構成ですね。
うん、
でもそれだけ分、歌うのも、そんなに曲数もないから、そんな構成になったってことなのかな。
そうだと思いますね。
あ、
で、イントロクイズ。
うん。イントロクイズ？
はい。
イントロクイズ。
マミネーの曲
みんな当てれるでしょ、う
ん、あ、まあ僕は当然全部わかりました
けど、うんうん。
イントロクイズを行ったっていう事実は、うん、オフィシャルレポートに書いてあるんですけど、うん、何の曲のイントロが流れたかっていうことはオフィシャルレポートに書いてないんで。
あ、ここで、その、
ここで、
イントロクイズセットリスト
を、セットリストを僕が発表したいと思います。
聞いてもわからへんけど、まあまあまあ、イベントをうん、ちゃんと言ってる人いないからね、はい、この資料価値があるんで言ってちょうだい。
は
い、
4曲ありました。
はい。
1曲目は、Believe Liberty 94です。
お
はい。
わかりません。はい、
うん。なんか盛り上がんないですね。
おおって言った
け
ど、おお
二曲目が、魔法のシグナルです、ね。
わかりません。
ちなみにここでリスナーさんが入って手を挙げたんですけど、ウィンディースワローと間違えてましたね。ウィンディースワローと似てるんですよ、魔法のシグナル。
橋場はわかったと。
わかりました。
さすが。
はい。てか僕、ウィンディースワローだと全然思わなかったです。
ちょっと待って、そもそも、イントロクイズって、うん、で、なんか、ピーンみたいな、ないとやりにくいじゃない
です
か。
もう手を挙げるんですよ、リスナー。
はいはい、
いや、はいは言わないよ。はい、黙って。
え？黙って？
黙って。無言です。
はい、そこの君、みたいな。
そう。で、それを、マミネかショッカー小野さんが、こう、示するんです。
その時止めるわけ？
イントロは。
じゃんって来た時に。
いや、まあ、なんか、フェードアウトする感じ。
うん。
だから、スタッフさんがすぐに、誰かが手を挙げたの見計らって、後ろでフェードアウトかけてたんだと思います。
なるほど。
微妙やな。今でも成り立ったんですね。
成り立ちました。
はいはい。で、2曲目、3曲目。
3曲目は、ハイカララジコミ音頭です。はい。
ああ、そうですか。
はい。
はい。
はい。はい、
なんか、ノリ悪いですね。
いや、今日わかんねえもん。
はい。で、4曲目。
あ、ごめんなさい。ちょっと一応確認しますけど、
はい、
ハイカララジコミ音頭っていうのは、
はい、
ハイカラじゃないノーマルラジコミ音頭もあるんですか？
あ、ないです。
あ、それはないです。
ハイカララジコミ音頭
だけです。ああ、すいません。
はい。盆踊りをイメージした。
音頭なんてあるんだ、マミネーも。
はい。
歴史感じるね、やっぱりね。
ちゃんとシングルカットされてますよ、キングレコードから。
これはいつぐらいの曲なんですか？
これはね、
90年代でしょ、
ラジコミやから。90年代の前半だったと思います。
やっぱりみんなね、一旦なんか有名になったりとか、いろいろコミュニティを作った後は音頭作りたいんですよね。
うん。
え？
うん。
いやいや、だって、あの、スカイロケットカンパニーって、FM 東京、東京 FM の番組も、
音頭作
った。スカロケ音頭って作りましたよ。
ほら、ほら、サンプル1じゃないですか。
え？
サンプル1じゃないですか。
N イコール1と。
うん、いや、ちょっと、
今
そんなアドアドですか？
いや、でもなんか、ドラえもんとかも音頭作りたい
じゃない
です
か。いやいやいや、もう、その、80年代アニメの話するのやめろや、お前。
いや、だいたい、
だ
いたい、
そんなこと言うたら、ドクタースランプだって音頭出してたし。
盆踊りで、あの、子供喜ぶから音頭とりあえず作っとこうやっていう、多分、キングレコードの。
80年代のアニメは全部音頭あった
わ。あるよね。あるよね。
マミネーがちょっとこう、うん、なんていうか、ギャグっぽいことをやってた時期の作品なんですよね。だから、マミネーのコミック、コミックソングだと、
ちょっと待って、マミネーのコミックソングっていうくぐりあるんや。うん、
あるよ。
あるんだ。
だから、両巨頭が、うん、ハイカラアルコミオンドと、電光戦士マミリンダなわけよ。
ね、電光戦士
マミリンダ。
マミリンダーっていう曲があるわけですよ。
いや、でももう、元気爆発、バンブレイバーンとかっていうぐらいだから別にいいんだろうね。
え？いや、まあまあ、いや、いいけどさ。
うん、
まあまあ、ええんちゃう。
何がええんやろって思った
ら、ちなみに、どっちもジュエルにはちゃんと入ってるから、ジュエルちゃんと聴いてたら全然わかるもん
ね。ああ、うん、それは。
あの、全曲ジュエルに入ってたよ、ちゃんと。
ああ、なるほど、なるほど。
まあなんか、ジュエルっていうのは当たり前になってるけど。
で、4曲目が最後だったんですけど、うん、これが、あの、名曲、ときめきが目を覚ましてるだったんですね。
お
お、
これあれですよ、あのゲーム版のあの海原かわせ、
海原かわせ、はい、
海原かわせってゲームがあったんですよ。
海原かわせ、
はい、
どんなゲームなんですか？
ね、釣りのルアー使って、うん、あのなんだろう、ブロックにぶら下がったり、あの
わかりにくい、
あのターザンみたいに動くっていうあのアクションギミックを使ったあの。まあ、アクションゲームです。
うん、まあ、アクションゲームでいいです、とりあえず。
ああ、そういう面白いゲーム。
あの、90年代にプレイステーションで発売されたアクションゲームですね。
うんうん、なるほど。
あの、2D アクションです。とりあえず。
そう、2D アクションです。
はい、それ以上。それ、坂谷さんは知ってたの？そのゲーム。
海原かわせは有名ですよ。
有名なんだ。
うん、海原かわせは、最初はスーファミで出てたんですよ。
うん、あ、そっか、ごめん、スーファミで出てた、ね。
そう、で、プレステでも出て、で、プレステの時の、その、まあ、あの、なんだ、主題歌をマミネが歌ったんですよ。うん、
すごいね。
はい。
すごい。何気に
。すごいでしょ。
それはすごいんです
よ。ひょっとしたら、ハニーユーズルとか知ってるかもしれないですよ。
え？
マミネよ。
いやいや、だって、ハニーユーズルってなんか、平成鬼ヶ島とかそういうなんか、スーファミのソフトが好きだったりとかっていう、こう、昔の、レトロゲーム好きだから、
の海原かわせ、平成鬼ヶ島はかなり渋いですね。
そう。で、ハニーくんがそういうの好きだって言うと、あの曲を歌ってた小森まなみさんみたいな。
うん。あの、小森まなみさん知ってることがあまりにもレアっていう世界観で生きてらっしゃるんですね。
はい。
わかりました。すみません。
はい、はいはいはい。
まあ、桃太郎伝説も歌ってるからね、まみに。
あ、そっかそっか。
それさっき言えよ、海原かわせより。
そうそうそう。そうか。何気に皆さんの生活に溶け込んでるんですよ。
そうですね。
まみには。
そうですね。
はい。
まあ、あと、羽生結弦先生に至っては、東北のご出身ですよね。は
い
は
い、そうです。
なるほど。
聞いてたかもしれないですね。
万年のアニラジ聞いてたこのポップンパジャマ聞いてた可能性
がある。
ギリありますね。
ギリあり。
かなりギリあります。はい。で、イントロクイズが終わりまして、まあ、ちなみに橋はときめき髪を覚ましたのに一番早く上げたんじゃねえかと思ってんですけど、
うん、
なんか自分より後ろの人が、ひまわりコーナーの人が当たっちゃって悔しい。
ひまわりコーナー。
あ、ひまわりコーナー当たったと思って。やっぱりね、ときめき髪を覚ましてるレア曲なんで、手があんま上がんなかったんですよ。
うん、
で、あーっと思って手を上げたんですけど、僕ダメでしたね。当たんな、うん、結局僕は指名なかったです。で、その、イントロクイズが終わった後は、あの、ラジコミの収録ですね。
うん、
まあ、ラジコミ聞かれた方はね、あの、ラジコミのスペシャル聞いた方は、まあ、聞かれたかと思いますけどもですね、
うん、
はい。リスナーからのお便りとか読むコーナーとかありましてですね。で、この次がオンリーワンライブと称して、
うん、
まあ、マミネが一曲歌ったんですけど、
うん、
これね、歌う曲は実は、あの、
X、Twitter
で、アンケートを取ったんですよ。
う
ん、オンリーワンライブアンケート。リリーベ内で開催されるオンリーワンライブ。イベントに参加される方だけでなく、日本中のリスナーさんと同じ気持ちで同じ歌を歌いましょう。最後にみんな歌うのはどっち？皆さんの投票で決まります。 見守り隊の皆さんもぜひ参加してくださいね。バーンって出て、俺、未だにあのポスト残ってるんですけど。
はい、ツイッターのアンケートね。
ああ、ヘルツかエイドを君にどっちか選べと。
そう。で、これで、うん、ね、この、実は、このライブに、移行する前に、中間発表があります、みたいな感じで。
うん。
歌うちょっと前ね、30分ぐらい前だったと思う。うん、中間発表ありますって言って、その時にこのポストがバーンって出たんですよ。
うん、
1117票。
うん、
まあ結構入った方でしょ
う。そう。で、ヘルツ電波の電車値 57%、イエロー君に 43%、
うん。
で、これが中間発表かって思うじゃないですか。
うん、
で、まあこれまだ中間発表なんで、今まさにあの全国のリスナーさんがあの投票してくださってますんで、実際に歌う曲は、あの、本当に歌う直前に、直前までマメちゃんもどっち歌うかわかりませんみたいな感じで、
うん、
あの、イベントは進行してたんですね。
うん
で、その、まあ、イベントクイズやって、登録やって、うん、いよいよオンリーワンライブの時が来ました。さあ、結果どうなったんでしょうか。え、あの、皆さんポスト見てみましょう。バーンって言って、うん、中間発表の時も、最終発表の時も、1117票で、得票数1個も読めなかったんですよ。
どういうことやと言
って。いや、だってそりゃそうですよ。だって、これ。
みんなそれだけ、
まあまあまあ、それだけ。
ロイヤリティの高い人が集まってるから。まあ、
早く投票してくれたっていう。
会社だったら最高の会社ですよね。すぐ定数物をみんな出してくれるんで。
だって、その場にいる、うん、だって会場にいる人は、やっぱりみんなマナーいいから、携帯なんか絶対いじんないわけですよ。
なるほど。
だって、まみねを目に焼き付けに来てるわけだから、携帯なんて見てる暇ないじゃないですか。
象徴的ですね。
そうですね。
そう。
総務部は本当安否確認早いな、みたいな感じですね。
いや本当に、小森まみねえのこのリスナーさんだったら、安否確認すぐですよね。
あそう
です。いや、すぐです。
すぐです。
バーンって返します、ね。
めっちゃ早い。めっちゃ気持ちいい、みたいな。
無事です
無事ですって。
それは言いますよ。なんていうか、パーセンテージ一個も動くことなく。
微動だに
せず。得票数も微動だにせず。いや、そらそうだよと俺は思ったよ、見ながら。
ああ、そっか。じゃあ、もう発表されたとたみんなすぐ決めて投票して、中間発表とその発表まで、うんうん、あの、何日ぐらい開いてたんですか？
あ、いや、中間発表、イベント中に行われましたんで。
ああ、そっかそっか、ごめんごめん。
あ、まあ、中間発表と最初の発表は、もう本当30分ぐらいだったと思います。
まあ、
でも見守り隊の人たちもいますからね、も
うそうそうそう。だから、だから、なんていうんでしょう。全日本、誰も、全世界で誰もその30分間の間投票しなかったみたいですね。
なるほど。
うん、それはだって、組織票じゃないけど、もっとなんか俺こっち好きだからっていうので別のステアカウントでいっぱいやるとかっていうことも。
まあしないでしょうね。
しないよね。
うん、
非常に民度が高い。
民度が高い。
まあね。うん、まあ正直、リスナーさんはどっちでも良かったと思うんですよね。
そうですよね。
まあね、まあね。
うん、まあ僕はヘルツに投票しましたけど。
で、結局どっちが歌われたかっていうと。
あ、ヘルツ。
ヘルツを歌われたと。
はい、電波の天使たちですね。
うん
が行われて、まあ、ね、オフィシャルレポートにも出てる、まさにこの、ヘルツって歌ってる。まあ、みんなのオンリーワンライブが行われました。
うん、
中間発表とね、全く、投票数の変動もないままに、ライブが終わったんですけれども、
うん、
その後、これがもう本当ラストでしたね。マイクオフセレモニーが行われました。
あ、セレモニー？
はい。
マイクオフっていうぐらいだから山口百恵形式で、こう、うん、舞台に、こう、マイクを。
そうですね。
置くみたいなね。
いや、本当にそうでした。本当に置きました、ゆきゃに。なので、うん、まあ、オグの子守歌、別名、マミの子守歌っていう歌があるんですけど、
はいはい、
これはマミのラジカルコミュニケーションのエンディングテーマとして、
うん、
まあ、ファンの間ではもうみんな知ってる曲なんですけど、
うん、
はい。
ちなみに、はい、トリビアなんですが、
はい、
山口百恵さんは、小森まなみさんと同級生です。
ああ、出生年が同じ
?1959 年同級生です。
その話はちょっとまた後でしたいなと思う感じですね。
はい、
なるほど。すっごいマイクオフに時差がありますね。
そうですね。
同い年なのにね。
そう、だからまみねえね、うん、もうね、今回かなり徹底してて、ほぼ皮膚という皮膚を見せてないんですよね。マイクも外さなかったしね。
マスクね。
あ、マシンね、マスク、うん、マスク、うん。だからもう、ね、まあ、これ写真見たら本当その通りなんですけども、アームカバー、手袋、アームカバー、帽子、でも、ドレスももうがっつり、
うん、
ほぼ皮膚という皮膚が見えない形で。
ああ、まあ、いろいろ言われるからね。なんか、膝を見ると年齢がわかるとか、手を見ると年齢がわかるとか言われちゃうからね。
年齢が
そうそうそうそう。まあ、それは、
もう、全部を隠した状態で
気持ちはわかる。
両手でマイクを持って、うん、僕の子守歌をバックで、まあ、お別れの言葉を皆さんに話して、
うん、
で、まあ、それが終わった後に、マイ、床に本当にマイクを置いて、うん、そのまま去っていかれましたね。アンコールもなし。
うん、なるほど。
で、イベントを終了して、一部ファンはもう号泣っていう。
号泣。
うん。橋場さんは
全く泣いてません。
うん、まあ、そうやと思ったけど。
泣くわけないじゃないですか。アスペル橋場が。
そうそうですね。
で、帰り際に、うん、先ほど出てきた、原石プロデューサー、
うん、
東
海ラジオの人。
東海ラジオのハガキとマイクのスタッフさんがファンにインタビューしてて、あ、ちょっと俺インタビュー受けてえなって思いながら、うんうんうん、でも僕にはインタビューを求めることがなく、そのまま去っていきました。
うん、
これがファイナルヘルツで、うん、私が見聞きした、一部始終でありまして。
いや、貴重なレポートでしたね、本
当に。結局何時間くらい？ 2 時間くらい？
2 時、そう、ちょっと待ってます。どうだったかな？あれ、集合時間が。
集合時間って言うな。ちょっとイベントなんだから、会場って言えよ。集合時間って。
集合時間が17時15分だったんですよ。
あ、でも本当に集合時間って書いてるね。
はい。で、18時に始まって、
う
ん
うん、あ、そうか。
2時間だったの。だから、多分2時間だな、うん。20時には終わってたと思いますね。
ああ、でも集合時間っていうような場所ですもんね。確かにあそこ。
まあ、あんまりね、たくさん並べないんで、
う
ん、小分けに入場させてたんですよ。もうだから、橋場は、ずっと脳内でメモを取り続けて、もう当日こうずっとメモを取ってた。あ、まあ、このメモは、当然イベント全部終わった後に、必死でこう記憶を思い出しながら書いてたんですけど。
うんうん、まあ、一人のね、アーティストがちゃんとこう、就活というか、まあ、ね、吉田拓郎が去年とか、
はい、
ね、最後、テレビ出演最後ですとか、加山雄三が、ライブステージ最後ですとかって言って、うん、ちゃんと就活をやって終われるっていう、まあ、いい傾向が今、世の中には、
うん、
進んでいるんで、まあ、まみねえもそれに乗っ取った形で、もう今しか多分、今が限界なのかなっていう感じはあったんですかね。
うん、やっぱちょっとね、
うん、
このジュエルプロジェクトのオフィシャルホームページでもそうだし、
うん、
ファイナルヘルツの時もちょっと感じたんですけど、やっぱり結構皆さんが、マミネの体調を気遣ってたんですよね。
う
ん、だから、そのイベント中も、例えば、マミネずっと立ってるんですけど、座っていいよとか、
うん、
今だけマイク外せるとか、そういう言い方をしてたんで、やっぱり体調があんまり良くないのが事実なんですよね。喉に爆弾抱えてるっていうのも、放送で言ってたんで。
あ、喉に爆弾抱えてる。
で、そういう言い方をされてましたね。
でも、あんな声出しているのに、喉に爆弾、抱えてるんだ。
そう。だからそれが、なんでしょうね。病気なのかどうかさえ私にはわからないんですけど、まあやはり、まあ体調面の懸念があるのは事実なんだ
ろうな。だからやれるうちにやっておこうっていうことなんでしょうね。そう
そ
う
そ
う、
はい。だからこの、なんか、これはマミネが X、公式 X でメッセージ書いてたんですけど、このファイナルヘルツももうちょっと大きなイベント会場の打診もあったらしいんですけど、まあちょっとご自身の体調面とかも考えてこの規模にされたっていう。
ああ、なるほどね。
そうですね。いや、ちょっと坂谷も、はい、今回久しぶりに、小森まなみさんのラジオをいっぱい聞かせていただいて、3つぐらい聞いて、計1時間半ぐらいかな。うん、
はい。
小森まなみさん付けになったんですけど、久しぶりに。うん、はい。やっぱすごい感慨深いものがあって、ちょっとしばらくは、小森まなみさんのことを私、小森先生と、敬意を持って言わせていただいてたんですけども、
はい、
マミネっていうのもね、ちょっとね、うん、距離感的に私すごい違和感があったんで、
はいはい、
別にマミネっていうほど俺近くねえな、でもすごい尊敬してることは確かなんですよ、
小森
先生。小森先生のことをね、僕はね、本当、いや、今回すごく感じたことが、
はい、
やはり小森先生っていうのは、一種の英雄的行為をされたんだなと、いうふうに感じたんですよ。
英雄的行為。
英雄的行為って、英雄というのはですね、辞書で引くと、
うん、
大きな成果を上げた人物とか、
うん、はい、
多くは戦果の方ですけどね、うん、戦で大きな功績を上げた人間を英雄というんですけども、僕はここにはもう一つ定義があると思っていて、
うん、
国なり大衆なりにある一定の役割を背負わされた人間が僕は英雄だと感じる。
ほうほう、
例えば、大谷翔平とか、すごく顕著なんですけれども、彼は大きな実績、功績を現状上げ続けている。それ以上に、日本の国民としての大きな 役割、うん、責任っていうのを明らかに背負わされてるじゃないですか、うんうん。だから大谷翔平っていうのは英雄だと思う。もちろんそれはここから大谷翔平が、ね、落ちた英雄とされるかもしれない。それもひっくるめて英雄的行為であり英雄的現象だと思う。で、小森まなみさんとかを見てて、今回ずっとラジオを聞いてて、俺がすごく思ったのは、小森まなみさんって、40年間か、
はい。
40年間、一切キャラクターをぶらさなかった。しかも、ずっと同じことばっかり言ってた。で、それによって、橋場みたいなね、信者を一回も裏切ることがなかった。まあもしかしたら、うん、裏切ってたかもしれない。よくわかんないけどね。でも、裏切ったようには一回も見せなかった、
うん。
で、さっき橋場が言ってたやん、その、ね、全身体操みたいな格好で、うん、ライブに出てきた。でもこれも、やっぱり小森まなみさんが、英雄である、やっぱ、一つの少佐だなと、まあ、もと言えばプロ意識だけどね。
プロ意識でね。
うん。だから、自分が、もう、まあさっきもね、健康的って、問題って言ってたけども、体はもう限界だけども、うん、最後に、ね、前世紀の、うん、とあんまり変わらない姿をファンの前に見せたっていうことは、うん、やはり、まあ彼女というのは、僕は好きじゃないけどね、正直なところ、うん、彼女に関しては。
好きじゃないっていうのは、嫌いじゃないっていう、嫌いっていう意味じゃなくて、うん、別にそんな、まみねすごい、
で、ま、
大好きすごいんだけど、
いや大好きすごいけどね、だからすごいと思うことと、好きと思うことと、ね、
尊敬
することって全部違うから。
尊敬はするよね。
もちろん、尊敬はもう絶対するよ。
うん、
だから、それをね、本当感じて、マミのラジカルコミュニケーションを聞いてながら、はい、ちょっと、また最近涙もどいことでおなじみの坂田には、涙を流してしまいましたが。
マジでか。
俺が一回も涙を流していない
の。最近、探偵ナイトスクープで毎回泣くでおなじみの坂谷なんで、また、小森まなみ先生のですね、40年間の国旗と努力と献身に対してですね、
うん、
思いを馳せて涙流しましたよ。だってね、まみのラジカルコミュニケーションで、一番最初に読まれたハガキのね、ラジオネームが、戸坂先輩の弟子やで。お前意味わかる？東洋国。
わからない。
40年前の漫画の話や、これ。
うん、
時空が歪んどる。
俺もそれわからんかったな。
あ、究極超人アウですけども。
はいはいはい。
80年代の漫画のね、話のラジオネームが、送られてきて、そいつがね、今は妻子がいて、子供に夢プラス努力イコール、現実を教えとると。時空が歪んどるで、小森まなみがね、喋り始めたら、ね、ブリブリのドリ声でやな、私味噌を作ってるとか言ってて、お前、ジェーンスーの生活はどうかっていうような話題で、ブリブリのドリ声の人が喋っとるわけですよ。で、これ聞きながら、あれジェーンスーより小森まなみ15歳ぐらい上なんやけどって思って、ここでも時空が20違うか。
20ぐらい上。
20歳ぐらい上、そう。ジェーンスーより20歳ぐらい
上。ジェーンスー言っても僕らとそんな変わんないからね。
まあまあ、そうやけどね。
うん
っていうことを考えると、なんかもう、存在が異常やねって。
異常言葉は悪いけど、すごい超越したもん。
超越。もう明らかに何かしらを超越している。うん、少なくとも人類は軽く超越している、
うん。
っていうことを考えて、ね、ほんと、さっきの話に戻るけど、ほんと、小森ものまなみっていう役割を演じ続けた。
うん、
で、小森まなみファンの期待をすべて答え続けた。
うん、
これは、で、もう尊敬せざるを得ない。いや、だって僕みたいな、単壺生まれ、しけもく育ちのような、腐れ下道からしたらですね、まあ、全部ね、空気が聞こえてしまうわけですよ。小森まなみさんの言葉なんてね。
みんな夢を諦めないで、っていうかね。
そう。大体、やっぱり、文字面だけ聞いてるもんね。夢プラス努力イコール現実もそうやし、
はい。心と心のキャッチボールとか。
もやし、何やったっけ。
あなたは、夢はあなたはしてないよ。あなたが夢をしてなければね、とか
ですね。うわ あと、ちょっと思ったんですけど、はい、言ってること、ティモンディ高岸とあんま変わんないです
よ。やればできる。
うん。
誰
ティモンディ。
あ、ティモンディ高岸。
そうそう。だから、ティモンディ高岸は、
はい、
やればできるって言ってるのは、
はい、
あれ、 ギャグとして言ってんねんけど、
はい、
彼も、
ギャグかな？
え？いや、まあ、まあ、でも、ギャグとして扱われてるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
職業柄っていうのもあるし、
ね。そのね、テレビ番組とか舞台
で。でも、ティモンディ・高岸はもう、あのままずっと、コモにマミネ化してくれそうな気がしますよ。
そう。
うん。
だから、
後継者かもしれない。
そう。今はね、
うん、
僕ら、ティモンディ・高岸の、やればできるって見て笑ってるわけですけども、うん、それが、40年やったら、
うん、この域になるかも。
なるんですよねって思って、
うん、
すげえな40年っていう、
うん、
重み、ただただ同じことを言い続ける重みって、この話ずっと前ドギツでやったけどね、
うん、しましたね、
うん、それを、はい、感じました。はい。坂谷は、やっぱり、あんまり好きじゃないですけども。
いやいや、工藤
さん。そんなに、あんまり好きじゃないって、連呼しなくて分かってますからね。
そうそうそう。夢プラス努力には、運と才能かけんとあかんやろって、やっぱり思ってしまいますけれども。
うん、
まあ、でも、僕らが感じる正義とは違う正義を持って、40年間全うされたんだなと。はい。ということを、思いました。はい。拍手。
拍手ですね。
いや、ほんと、はい。私が言いたいことは以上です。
いや、でも何よりも、この、数十年近く、間空けてもね。
はい。
この元々の、そのラジオ局が、ちゃんとマミネのためだったらっていうので、ちゃんと枠を開けてくれるっていうところも、
うん。
やっぱこれは、すごいやっぱり、人徳というか、
そうですね。
感謝されてるんだろうなっていう。
文化放送冷たいですよね。
文化放送。
本当ね、コモディ先生にどんだけお前ら助けてもらったんやと、文化放送。東海ラジオ見習えと。
そこはね、高橋直澄の功績が僕は大きいような気がしますね。
あ、そうなんですか。
はい。東北放送で、コモリマナミのポップンパジャマレボリューションマイクオフスペシャルが、
うんうん、
あったわけですけど、これ、僕にとってやっぱレボリューションで最後復活したっていうのがすごく大きくて、
うん、
皆様ご存知、コモリマナミのポップンパジャマは、ポップンパジャマ無印、
うん、
ポップンパジャマエキストラ、
うん、
ポップンパジャマレボリューション、
うん、
ポップンパジャマ愛で終わってるんですね。
うん、
なんですけど、このレボリューションの時だけ二人体制だったんです
よ。ああ、直澄さんと。
直澄さん。
なるほど。
で、今回、東北放送と東海ラジオで復活したじゃないですか。
うん、
この二曲とも今、高橋直澄さんがレギュラー番組持ってるんですよ。
ああ。
すごいね。
ああ。
だから主人の帰りを待ってたんやね、直澄さんは。
そう、だから僕は実は高橋直澄さんにすごい感謝していて。うん、
なるほど。
最後に、マミネーがラジオ収録したのはフラミンゴスタジオっていうスタジオなんですけど、
うん、
そこを守ってたのも高橋直澄さんなんですよ。
いい話や。
王の帰還を待ってたんよ。
そう。
直澄は。
高橋直澄さんは、まあトラブルメーカーっていうラジオをされてるんですけど、
うん、
もうこれも20年かな行ったんですよ、この間。
うん、
確か2003年開始だったと思うので。だからずーっと待ってたんですよね。
うん、あれちゃう、コモディ先生帰ってきた時に直澄に、ぼそっと苦労かけたなっていう、うん、
かっこいい。
いや、実際結構苦労したと思いますよ。
直澄が一言だけ、はっていう。
かっこいい。
すごいなぁ。直澄さん、すごいな、ほんと。泣きそうになってきた。
高橋直澄のトラブルメーカーの1043回だったかな。で、ヒストリー・オブ・直澄っていう、
うん、
1043回ですね。高橋直澄のトラブルメーカー対1043回。ヒストリー・オブ・直澄更新、高橋直澄オフィシャルブログっていうのがあるんです
けど。1043回を50で割ってみましょうね。
うん、
そうすると、何年やったかわかりますかね。
52週ですからね。
はい。
うん、
で、このヒストリーオブナオズミっていうところね、このね、回で、高橋ナオズミさんは小森まなみさんとご自身の出会いっていうのをずっと語ってて、
うん、
で、この先ほど申し上げたフラミングスタジオってのもちょっとなくなるかなくならないかみたいな危機もあったんだけど、なんとか居場所を守りたいって言って、まあ、ナオズミさん一人頑張ったっていう話をされててです
ね。
やっぱその、僕はどのマミネの、この昨今の放送よりも、そのヒストリーオブナオズミが一番刺さったんですよ、
ね。ああ
、聞きて。
それはね、ありがとう
って思った。それは、ちょっと、おっさんになればなるほど、その、脇役の人が頑張ってた方が、心打たれますよ
ね。打たれるんですよね。
なんか、サイドストーリーの方にすごい感情いい
よね。そう、アナザーストーリーオブ小森まなみなんですよ。
それは、確かに。
これはね、ありがとうって思う。
なるほど。じゃあ、決して文化放送が白状やったわけじゃなくて。
まあ、うん、まあ、それはいいんじゃないかな。
東北放送、東北放送を守ってたのは、直澄さんだったと。
まあ、ふとね、東北放送、東海ラジオの枠、そしてフラミンゴスタジオを守った、 あの、高橋直澄さんっていうところに僕は最大限の感謝を捧げつつ、今後も、ノギツアールでマミネのことを話していきたいと。
いや、最終回って言ったよ。
最終回。
じゃあ、高橋直澄の話をするのがいいんじゃないですか。
外伝。
リアルタイムで外伝で。
ニューアルバム、20色遊び好評発売中です。
あ、はい、ありがとうございます。あ、そういや、高橋直澄さんって、はい、あの、何の人やったっけ？フィードビューの人やったっけ？
違うよ、違うよ。
違う？
うん、いや、あの、普通の歌手、ソロ。
あ、ソロの歌手でした。
で、あ、声優さん、すいません。でもある。はい。あの、テニスの王子様の丸い文太。
すいません。
はい。
僕ら分かってないですけど。
はい。
なるほど。でもいい話ですよね。本当にまたそういう別の人も、スタッフもいるんでしょう。
うん。だからやっぱりまあ、やっぱ好かれてた人なんでしょうね、マミネっていうのは。
いや、そうでしょう。やっぱり、ナチュラルにいい人じゃないとできないですからね。いや確かにずっと演じ続けるんじゃなくて、本当にナチュラルにそうだったけど、まあ、なんかちょっとはっちゃけたいっていうか、ぶっちゃけたい時もあったかもしれないけど、うん、まあ、それはしなかったわけ、
まあ、しなかったと思いますね。うん、
ですからね。
はい。常にマミネは
マミネでいてくれたっていうところで、うん、で多分ギリギリのとこだったのかもしれない。
そうですよね。やっぱり、あの、僕らみたいな単壺生まではですね、
うん、
あの、酒飲みながら文化放送の悪口を言う小森先生とか見たいなって思ってしまうんですけれども、うん、でもそれを見たいなと思いつつも、心の中では本当は見たくないって思わせる、生成、
うん、
肘の、あの、生と書いて、生成をやっぱり感じる。はいはいはい、むしろ、あの、規制という言葉がございますが、将棋の木と書いて、肘と書いて、規制と。魔性と呼んだらいいんでしょうかね。マイクに肘と書いて。
あ、なるほど。カタカナの魔ね。
まあ、
俺今何の魔やねんってことです。カタカナだったんですね。
小森魔性と。
ああ。
語呂悪いな。ごめん、やめよう。はい。あの、とりあえず私は小森先生とずっとこれから呼んでいこうと思います。
なるほどなぁ。まあ、結構いい話になったから締めようかなって思ったんですけど、
はい、
小森まなみさんが、
はい、
まあ年齢の話をしちゃうとすごい申し訳ないんですけど、
は
あ、最終的には今おいくつだったかっていうと、多分推定年齢は 60？
1959年生まれなんですよ。
から23足す41だから、
65歳。
64。
あ、24か。24足す41か。
うん、
65円。
ってことは、シニアスタッフも、いよいよ終わり、食卓勤務も終わるっていう。
ああ、そうだから最高用、会社やったら最高用ももう終わるかなっていう。まあ、あと1年単位で、こうね、70ぐらいまでいけるかどうかみたいな。
いや、くしくも今日は僕の指導員だった人が、今日は食卓の仕事も終わって、今日送別会大阪でしてるんですけど。
ああ、そうなんですね。
はあ。
もう感慨深いですね。マミネート同い年やったんや、あの人、みたいな。
ああ。
僕の指導員。
そうですよ、本当。
なるへそ。
あの、ちょっと放送前に話してましたけど、
はい、
もう、あの、上沼恵美ちゃんと、上沼恵美子さんとほとんど年齢変わらへんからね。
そう。いや、そう考えると、まみねすごいって思ったんですけど、
はい、
あの、
上沼恵美子はもっとすごいって話になるけどね。
いや、恵美ちゃんは、逆に昔からあの、厚塗りの恵美ちゃんだから、
うん、まあ、この30年ぐらいあんまり印象変わって
印象変わってないじゃないですか。うん、
はい。
うん。でも、5歳か4歳ぐらいしか
変わ
ら
ないんですよ、ね。そうです。あの、上沼恵美子さんが1955年生まれで、
うん、
小森まなみさんが1959年生まれなんで、
うん、
二人とも1950年代生まれ、同年代なんですよね。
50年代っていうと、もっとびっくりすることに、
はい、
まあ僕らもラジオが大好きだった北野誠さん、
はいはいはい、
も同級生なんです。
同級生なんです。
CBC でズバリをされている。
そう、ズバリ、
うん。
でもそう考えると、あれ？あ、そうなんだ、みたいな。
まあ確かに、
最初
に。特に北野誠さんは未だに若々しい。
まあ、バキバキの現役ですからね。うん、
まあ今の65歳、若いよ。
若い。65歳はもう。
うん。ただ、マミネの声は聞いて、え、これで引退するのって。
とは思います
よ、ね。思いましたね。
まあでも、やっぱするんだと思いますね。するんだと思います。やっぱり、まあ見てのいろんな放送を聞いて思いましたけど、
うん、
現在の話がないですからね。
ああ、
やっぱり全部過去の話なので、
うん、
やっぱり、もうある意味じゃなく、もうこの人は本当に過去の人になったんだなって僕は思いましたし。
うん、まあある種自分のキャリアを総括しようとしてるってことやね、
うん。そうそう。もうだからこそ、もう僕は復帰してほしいとも正直思わないです。
ああ。
もう本人が終わりたいんやったらそれが一番美しいと思うし、
うん、
もうそういう機会、そういうね、そういうのを見届ける機会をファンにくれたことは僕はまあ鼻向きやと思うし、
うん、
それでいいんだと思うんですよね。
ああ、やしね。 金は予算もっとやろうからね。
まあ、それもわかんないけどな。うん。だから、まあね、これからは、18年目の人生を歩んでほしいな、
って思
います
ね。そうですね。18歳を。
ああ、どういうことかと思ったらわからなかった。うん、あ、ごめんごめん。うん。
なんかさっきからね、北野誠でしょとか言ってますけど、何度も言って、もうなんか疲れてきたんですけど、17歳なんで。
うん。
そういう世界線の生き物なんで、まあ見れば。
ようやくね、はい、お酒も飲めるようになるんですよね。
もうそろそろですね。そろそろね。だから、成人です。今年成人かな、う
ん、なるほど。
マミネの成人に乾杯。
乾杯。
はい。
なるほど。まあでも本当に一人のアーティストのちゃんと終わりが見えるっていうのはファンとしては寂しくはあるけど、うん、ある日突然っていう感じではないから。
いや、いいと思うよ、僕は。
こういうのは多分増えてほしいですよね。
うん、そう。なんか、そうなんだよね。なんかさ、好きなバンドとかさ、別に再結成しなくてよくねって俺よく思って
た。まあ好きなバンドが再結成するのはファンのためだじゃなくて自分のためやからね。
そうね。
大体においてね。
まあ金のためだったりするし。
うん。再結成するたびに契約伸ばすからね。
うん。
うん。解散してから確か10年ぐらいやったかな。印税契約切れちゃうからね。
うん。
再結成すると印税契約伸びるからね。
あ、あれはそうなんですか。
再結成するんですよ。
ああ、なるほど。
うん。まあそれもありまし。
そう、だからまあ、綺麗にね、終わって、よかったかなと思いますね。うん、あとは、まあ、ドキュメンタリー番組と、メモリアルブックか。
いや、ドキュメンタリー番組は、ぜひとも聞きたいですね。
はい。
どういう構成なのか。でも、ちゃんとすごい愛を持った人が作ってくれるから。
いや、そうですよ。
うん、すごい良くなるんじゃないかなって。
それは楽しみですね。うん、はい。
それまでにこの更新はしなきゃいけないんでね、僕らも。
う
ん、
そうですね。
うん。
で、まあ、橋場はメモリアルブックは、またいつもの通りスキャンして、妖怪して、
うん、
まあ、とか自動的に妖怪になるんですけど。
それは、それで残ないな、
残ないな。
いや、でも、そのサービスに出すと妖怪されちゃうんですよ。
いや、まあ、そう。
規約で。
まあまあ、そうや
まあ、そうやってアーカイブにして、
僕のアーカイブ。9800円っていうことはさ、うん、めちゃめちゃ豪華本でしょ、
うん、
それこそ、物としての価値を、ね、つけてるようなタイプの。
やっぱりもう一冊買っといた方が良かったんじゃ
ない？良かったかな？もう売り切れちゃったよ。
ああ、まあそっかそっか。
まあ再販するか知らんけど。
なるほど。まあでも本当にいい終わり方だったのかな。
うん、いや、だからちょっとね、僕はね、この文献管理ソフトを使ってね、マミネーのこう人生をまたまとめていきたいんですけどね。
うん、
いや、でもね、
うん、
あえて言わせていただきますが、
はい、
これからの時代こそ、小森先生みたいな存在が必要ですよ、やっぱり。だから、
はい、
これから先、経済はどんどん悪くなりまして、
はい、
夢を叶える人間もどんどん少なくなっていく時代じゃないですか。
はい、
この辛い現実をサバイブするための言葉っていうのが、
はい、
やはり小森先生の夢プラス努力イコール現実っていうことだと思うんで、だから、それをですね、
はい、
なんでしょう、誰かになってもらわないと。いや、だってね、小森先生が生きてきた80年代、90年代なんて言ったら、
上り坂ですか、
まあ、日本は上げ上げの時代ですから、
ね。そうそう。だから、小森先生がね、夢プラス努力イコール現実って言ってたって、まあ、偶然うまくいく人はうまくいくし、そのうまくいく人の割合も多かったわけじゃないですか。
まあ、ね、まあ、なんか上り調子での夢プラス努力現
実、ね。そうそうそうそうそう、あったわけで。
もちろん今、下り坂の中、そうそう、夢プラス努力現実。
ここに3人揃っていうのが、ね、まさに氷河期世代ということで。う
ん、誰からも愛されなかった。
誰からも愛されず、夢プラス努力イコール現実ではないということを誰よりも知っている。
そうね。
我々からしても、やっぱり、それだとしても、ね、心に、麻酔を打たせてほしいっていう、うん、そういうのを、小森まなみさんの後継者は誰か知らんけどさ。
まあ、考えなきゃいけないのと、まあ、夢プラス努力イコール現実っていう、この努力の部分が今最近すごくいろんな言い方してるじゃないですか。
ああ、ダルビッシュ有が。
無駄な、間違った努力はしちゃダメだ、みたいな。やらない方がマシだ、みたいな。
努力は人を裏切らないって言うけど、普通に裏切りますからね。
うん。
ダルビッシュ有。
そう。っていうところも、まあ、いろいろ揶揄されることはあるんで、
うん。
まあ、マインドは大事だけどね。
あ、でも最近、本田圭介が、いいこと言ってたよ。う
ん、リトル本田がなんか言ってたのかな。
努力の質と量って言うけど、
うん、
1に量、2に量、3に量だねって。あ、いいこと言うわ。
いいね。量ね。
そう、結局のところ、
うん、
量こなしてないやつに、質は語る資格ねえかだって。
一郎もそういうこと言うよね。
あ、本田さん、いや、ええこと言うわって。いや、両方正しいんですよ。ダルビッシュの言ってることも、本田の言ってることも。でも、どうしたって、そうね、質を求める方に人間って
語りがちだけど、やっぱりがむしゃらにやるのも。
そう。
俺は好きやけどな。
まあ、ダルビッシュは量もこなしている上での発言だからね。そう。だから量こなしてない人間がダルビッシュの言ってることそのまんま受け入れたって。
ついついひろゆき的にね。努力って実るって言うじゃないですか。みたいなんじゃなくて。間違った努力とかっていう。まあ、ついついそういうふうにみんなね、社に構えて言っちゃいがちだけど。うん、もうやっぱり量ですよ。量って言ってくれたホンダはやっぱり偉いね。なんか量って言うと、なんか現実っぽい感じですよね。
そう。だから間違った努力っていうもの自体は存在しないんですよ。それが間違った努力って分かるっていうこともすごく大切だ
よね。そうそうそうそう。はい、それが一郎の理屈ですよね。
ああ、そうなんですか。
一郎はいっぱい数こなして、ダメっていうことが分かったっていうことも努力の一部だっていうんで、まあこの努力否定論みたいなところに対してはやっぱりいろいろ考えなきゃいけないし。
いや本当、ひどい気が今一世風靡している中、小森先生のね、
遺伝子を
受け継ぐティモンディ高岸が。
ラジオやってほしいな、そういう日は。やればできるって。
やればできる。もうちょっとなんか、カリスマ性というか、なんというか、そういうところが欲しいですけど。
そうね。正統的な後継者は高橋直澄なんだけど、ちょっとね。
橋場、はい、お前がなるんだろ。
ならねえよ。俺の世代は夢プラス努力イコール虚無なんだから
さ。いや、本当
に。いや、でも本当にこのね、変数がいっぱいあるから、この、実際には。
まあね、
夢プラス努力イコール、実家が太いみたいな。
そうそうそう。
才能。
運と才能と、生まれ年と。
いや、生まれ年あるよね。いや、生まれ年ガチャかなりあるからね。
大体もうこの前出てたやんけ、40歳の貯蓄の中央値が30歳より低いって。なんでやねん。
マジで。
あるある。
おっかなって。
あ、マジか。
おっかない。でも、そんな中だけど、やっぱり、努力の量も大事だから、まあ、みんなは間違ってないんですよ、やっぱり。
まあ、何せやね。がむしゃらにやらないとね、向かっていくことさえもできないから
ね。そう。量は、自信につながりますからね。
ああ、確かに、ね。
絶対それはそうです。精神論言いたくないけど、精神論語りたくないけど、自分の精神支えるのは自分だから、やっぱり正義ですよ、量は。
まあ、それはそうですね。
あれ、なんか10分ぐらいめっちゃいいことばっかり言ってる。
めっちゃいいこと言
ってる。で、豆の話全然してないですけど。
俺ららしくないな。
そうですね。非生産的ラジオじゃない
ですか。そうですね。はい。ということで、橋場さんの、まあ、旅はまだまだ、終わらないと思うんですけど。
終わらないんですけど、どうも、このね、マミネ会は最終回ということなんで、ありがとうございました。
はい。
小森坂を登り始めたばかりだからよ。
よみかん。
ということで、今回のタイトルを言うのであれば、なんでしょうね。
もう、それは小森坂みかんでしょう。
小森坂みかん。
どうもありがとうございました。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。